TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
4月の8日月曜日配信分のエレガタの決日新録ポッドキャストです、
はい、
本編は TBS ラジオで毎週土曜深夜1時から放送しています、うん、そちらもポッドキャストで配信されますが、曲を使っている関係などで少し遅れて配信となります、うん、本編の方はぜひラジコのタイムフリーで聞いていただければと思います。
はい、
お願いします。
ということですね。
はい、はい、なんか普通歌が来てるっぽいですよ今日。
普通歌が来て
る、はい、ね、久々ですかね。
そうですね。前は毎週来てましたけどね、うん、いいですね。ふとたね、
オールアウトガール、
はい、
皆さんこんばんは。
どうも、
どうも。
新しく筋肉マンの声優が発表されました。
あ、ね、
はいはい、誰ですか。
ミート君が上坂すみれさん、うん、委員長は、古川俊夫さん。アニメ筋肉マン2世の筋肉マン役が古川俊夫さんでしたから。
そうなんだ、
歴代の筋肉マン声優も登場となり、ファンは大喜びです。
確かにね、
7月に放送される筋肉マン楽しみです。
あれ、筋肉マン自体が宮野真守君
だった。そう
だよね。
そう、
すごいイケメンの声だもんな。
だ、亀谷さんがカメハメと
お父さん、
お父さんから
真由美、
真由美もやるのかな、
うん、真由美をやるんじゃない、じゃあ、うん、お父さん
真由美とカメハメをやるのかな、
こっちも、
うん、2人なんかそんな感じだった気がするよ。
すごいよね、
いいね、
うん、40年ぶりとか。
ああ、どうなんだろうね。
だって小学校の時見てたアニメの、
だから40年、あ、でも40周年だから、
あ、じゃあ30何年ぶりか、
うん、じゃない、
すごいね、
うん、
声優さんって化け物だな。
また悪魔超人が出てくるからね、今回新しいやつで、う
ん、新しい、
そう、いや、新しい悪魔超人
か、あの例の悪魔超人、
ね、昔のね。
今は何やるの。
俺も何も今のところ何のオファーもないけど、あの、楽しみに見る見る。
何やりたいの本当は。
なんだろうね、
忍者でしょ。
忍者かっこいいね、ザ・忍者。
そんな声の人、ザ・忍者ってどんどん声だったの。
いや、わかんない、
可能性あるよ、お前は。
そう、まあまあ、わかんない、
無限の可能性ある、
無限の可能性あるからね、う
ん、まだわかんない。
諦めたらゲームセットだから。
あ、出た出た、うん、
俺の言葉だけど。
あ、そうなん
だ。ゲームセットって、
ゲームセット
忍者やるよ、忍者
忍者ね、忍者確かに好きだったかな、確かに、ね、
かっこいいもん、
忍者かっこいい、ね、
ブラックホールは。
でも勝たないんだよな、忍者って。
そう、あんましね、
負けっぷりがやっぱかっこいい、ね、
大事な大事な道着みたいなやつもさ、全部使っちゃうしさ、何百年も使ってたやつ。
そうだ
よ、雲、そうそう、雲のやつになっちゃう。
覚えてねえな。
そう、それは昔のやつ。
多い継承戦の時でしょ、一番かっこよかった、ザ・忍者って。
まあ一番かどうかわかんないけど、
ね、最近のやつかっこいいよな。
最近のやつも、うん、そう、かっこいいよ、ザ・忍者も。やっぱし、
悪魔将軍より、
悪魔将軍かっこいい。
ソルジャーもさ、弱いじゃん、う
ん、
負けてる
んだね、そんなね。
ソルジャーでも超人気だから ね
今も、
今も
いるの。
まあまあまあ、そこ出てきます。
なんなら一番人気だろ。
一番人気、
一番人気はバファローマンより、
バファローマンより全然だ よ。
バファローマン
モンゴルマンより、
バファローマンも人気下げてるよね。
そうだよ、
あれ
あれ、ズラだったんだって時に人気下げたから、
古いな、
古いよ。あれさ、なんかさ、新しくなってからバファローマンさ、ちょっと扱い弱くない、うん、
まあでも結構いい役は役だけどね、
強くないもんね、
あんま強くないんだよ、ね、新しくなってから、
う
ん、
ガンマンと
か、だから世代が交代しちゃってっからさ、
そうなの、
パーフェクト超人の後の悪魔超人
に、うん、あんなに強かったのに。
そうだよ、
そうだよ、本当に
モンゴルマン、
ね、最後ね、角投げてね、ミート君の顔を助けてくれたけどね、
そうなんだっけ、
いや、その最初に出て
る、最初の時だよね、そうそうそう、悪魔超人のチャンピオンみたいな時、
そうだよ、
一番のボスの時、
そうだね、
そうそうそう、
悪魔騎士の前ね、
そうそうそう、6騎士の前ね、
うん、
あんなに強かったのにさ、
そうな
の、七人の悪魔超人、
なんかやられ役になってんだよ、
まあね、
新しくなってから、
確かに、まあ、あの、どっちつかずみたいになっちゃってるからね、
おじいさんっぽいんじゃないの、
う
ん、
もう
ちょっと、
でも中でも弱いのウォーズマンじゃない、マジウォーズマン、
ウォーズマンかわいそう、
ウォーズマンってあんなに強かったのに全然勝てない、
歴史マン、
リキシマン、
ウルフマン、ウルマンは、
ウルマンはまだね、弱いのは、
ブロッケンとかの方が弱い
し、いや、ブロッケなんか好かれてるっていうか、ゆで卵先生に疲れてる、
なんか弱いのがいっぱい出るみたいなシーンもあったの、いっぱい、そのウルフマンが戦うシーンとか、スペシャルマンとかカナディアンマンが出てくる、
スペシャルマン、カナディアンマンも
そう、いや、でもね、かっこよく、めっちゃかっこよく描かれてるんだけど、
うん、やっぱちょっとね、
まあでも、
うん、
なんかモンゴルマンは、
モンゴルマン出てこない、
え、ラーメンマン、
ラーメンマンだから、
ラーメンマンは、だってラーメンマンだからって知ってるけどさ、
うん、
ラーメンマンって頭に穴開いちゃってるから、マスクかぶんなきゃいけないんじゃないの。
いや、でもあれは黎明僕のやつで作ってあるから大丈夫、
そうそうそう、 え、だってもうだって
もう治った、治ったことになってん
の。え、あんなんでもないの頭に。ウォーズマンにやられたあんな頭にない
って治ったのあれで。
え、ラーメンマン、
モンゴルマンの分かんないけど
被ってたら。そんなことよりウォーズマンが弱いからいいの、
うん、ウォーズマンだってさ、ロボットは強いよ。他の漫画にも出てたし。
そうね、
ウォーズマン弱いよ。
ウォーズマンね、ロボット三大
三大でしたよね、
出てきたね、
うん、俺たちの世代ではウォーズマンすごいかっこいいよ、めっちゃ強いで、ね、うん、おなじみなんだけど、
全員が描けた似顔絵だもん。
よくよく前巻読むと、ウォーズマンって勝ってないのよ、
一回も。
ほとんど勝ってない、あの最初のとこだけ、
うん、そうだね、悪魔長寿とかもダメ、
もう全然勝てない、うん、すぐ負ける、あの全部負けてる。
そうだ、ね、あ、そう、
バファローマンにやられちゃったもんね、
全敗だよウォーズマン。
かわいそう、
ハリケーンミキサーでさ、うん、吹っ飛ばされてリングにグリャーって入っちゃったじゃん、頭から。
そうだ、
でも、うん、知らないでしょ、だってウォーズマン人間じゃないから。
ウォーズマンは知らないんだけど、うん、本当に筋肉マン戦で負けてから、そっから40年もうずっと連戦連敗
連敗
イップスになっちゃったよね。
いいとこないよな、
ロボットなのに、ね、
勝てたらなんかあったのかな。
だって悪魔超人の始まりみたいな顔してる、怖い。
そうだよ、
口開けてさ、
スマイルね、ウォーズマン
の、ね、ミスターパーフェクトって言われてたのに。
そうよ、
全然だね。
ロビンは、
ロビンは勝つ、
ロビンも強い。
だって一回死んだじゃん、ロビンなの。
ロビンは強い、
ロビンは強い、
ね、なんでロビン強いの、強くない、
正義超人のリーダーだから。
そうだね。
テリーは
テリーはもうダメだね、
あんましだね。
ちょっとおじいちゃんみたいでしょ。
テリーはちょっと足をちょっと怪我して
から、うん、治んないの、ね、超人のせいでさ、
筋骨マンに打たれちゃったから、
もう治れよ。
いやもうそのテリーはそれがもう
足取れちゃったこ、うん、とこだったもんね。
あそこを狙われて大体ダメだから。
そうだ、ね、まだその古傷治ってないの。
ガーってなって
る、治ってない。
だってだってラーメンマン頭に開いてた鼻治ってるでしょ。
ラーメンマンは中国での4000年の力がある。
まだ4000年
ビクトリーラーメンマンの戦いラーメンマンの方で治したんじゃない、
う
ん、
あのガンダムとか戦
うと特殊の時に
全然あれは治ったけど、
百歩神拳とか出してる時に
テリーマンはちょっと治って、まあ、あんまり活躍でき
ない、あんま出てない、
ね、なのにロビン強いんだ。
ロビンは強い、ロビンは復活したよね、
うん、ロビン強い。
ロビンはでもちょっと荒れてた時期もあった
から。昔のチャンピオンじゃん、うん、バラクーダでしょ。
そうそうそうそう、でもちょっと荒れてた時期もあった。
ウォーズマンね、ウォーズマン使ってね、ウォーズマン鞭で叩いて、
そうだよね、ウォーズマン鞭で叩いて、うんうん、
結構荒れてたお酒飲んでたもん。
なんだ話してんだよ。いいよ。
マスクからヒゲが生えてたぐらいの感じだった、
ね。あった、ね、自分のあのマスク取ってた時あったからね。
無精ヒゲ生えてた。
そうだっけ。
荒れてた
ね。あれどんな顔してんの中の人って。
だから
それはイギリス人。イギリス人紳士みたいな。
そうだよ、
ね、イケメンだよ。
イケメンでしょ、それ。
タワーブリッジ。
目が光ってるから。
そう。
荒れてたけど。戻ってきたやっぱその。うん、壁を越えたらな、
やっぱ強いな、強く
な、なんでかわいそうじゃん、テリーとさ。
テリーはしょうがない。
テリーはちょっとやっぱり、うん、もう、うん、もう
バファローマン
と燃え尽きたのか。
ジェロニモ、
ジェロニモまだ、まあまあまあまあまあ、
じゃあテリーも強く、じゃあジェロニモとテリーはたたもう、
まあだから老人なんだよね、テリーは片桐っていうか、う
ん、なんでえ、じゃあ なんで老人わけだ。バファローマンとテリーはもう老人。
いやでも老人、まあでもそんな年はいってる感じはしてないけど、ね、
直後だもんね。
でもなんかこう、うん、もうジェロニモの先生だったり、ちょっともう、う
んうん、教える側だね、
姿勢をこう、
うん、もう
上にいたからね。
ロビンだとそうじゃん。
じゃあロビンはもう全然、
ロビンはもう全然あのまだ現役だから。テリーマンはもうなんかちょっと現役が終わって政治家になるみたいな感じ。
まあまあそういう感じになったのかな。
自分の知名度を使
う、うん、スポーツ平和と、
うん、みたいな感じなのかな、
う
ん、
そういう感じかな。長谷博士みたいな
県知事だよ、
まあ、まあね、うん、さあということでありがとうございます。楽しみですね。7月からかな、確かね。
もうすぐだね。
確かすぐだね、もうね、
3ヶ月
ということで
ございます。筋肉マンもなんであんなにいつも勝つのにそんなに
人気ないでしょ。
強いイメージがないんだろう。
え、筋肉マン今何、カジマのクソ力の上はあんの。
まあなんかスーパーサイヤ人すごくなってるよ。なんか
カジマのクソ力って今もう正規超人にほぼ使えるから、う
ん
う
ん、え、筋肉マン以外も
それがまあいろいろ問題になってるのやっぱし。
え、テリーも使える。
テリーは使えない。
テリーは使えない。
あ、かわいそうね。正規超人全員使えない。テリーは使えなきゃかわいそう。
テリーは無理や。
ゼロにも
使える、
使えんの、元人間だよ。
使える、でも超人になったから。
じゃあウォーズマン
酋長のこと斧で頭勝つ。
ウォーズマン使えんの。ウォーズマンロボットじゃん。
使える、使える。
テリーマンは
使えない。
なんでだよ。
テリーマンはちょっと
ギリーマンはもう使えないよ。
ギリーマン
ギリーマンも使えないよ。テリーマンと同じ
正義超人。
ちょっと政治の方行っちゃったから。テリーマン
政治の方行くの。
現役超えた。現役じゃないっていうか
正解編がある。
現役じゃない人間にそのあれは起きないわけよ。
だってずっと筋肉マンの横にいる親友でしょ。
まあまあ、でももう、でもタッグが組んでない、
ね。まあでももうあれ、あれだよな、うん、新作作ってない感じだよな。
まあそこ出て
きてないね。降りた感じだよな、その、もう、うん、もうちょっと違うみたいな。 新しいものを作ってない
ね、まあ、新しい超人がいるもんね、うん、古い超人もやっぱヤムチャみたいな感じか、だからドラゴンボールで言うと後半、
でもそこまで、ね、そこまでは、ね、
天津飯ぐらい、
まあ、だからテリーマン、
テリ
ーロビンはいまだに新しい技を作ってる、新ネタ作ってるし、ニューアルバムを出し続けてる、でもテリーマンはもう止まって終わってんの、
あ、まだ
自分の爪痕だけ使って政治家になったみたいな感じ、う
ん、政治家はあってんの、
テキサスコンドルクッキーとか売ってる感じだから、
あ、そうだよ、なんか副業頑張ってみたいな、
あ、まあそうだよね、いつまでもね裸で戦ってるわけにいかない
って、
う
ん、ないし、
周りもね育ってくるし、
あいつだけだしね、プロレスの技しか出さない
まあ確かにそうね、
本当のプロレスラーがモデルだから ね、
だってやっぱ超人的な技出すからみんな、
う
ん、
そうね、
ロビンだってあんなに、あそこからまだ突き詰めて新しい技出すけど、
う
ん、
テリーマンないっけ、
いやテリーマンはだってもうだってあれじゃん、チョップとかでしょ、
いやそんなわけないよ、
ナックルパートでしょ、
だってグレートになった時、あ、出したんでしょ、
ナックルパートとあのテキサスコントロキックと、うん、
ローリングソバット、
クローバーホールドだけでしょ、
うん、あ、プロレスの技だ、
そうでしょ、
でもプロレスの技の人が守ってあげないともう超人の、う
ん、勝てないもん超人ね、やっぱし、
うん、テリーマンはいつもそうだよね、関節の関節決めるとか、
関節だからもね、
うん、だってもうトゲとか飛び出してるし、人間じゃないからね、
そうそうそう、みんなね、うん、人間じゃない、
オートバイが変身
苦しんでるけどね、
うんうん、みんなね
打たれ強いんだテリーマンは、
テリーマンは打たれ弱いよ、
いいとこない、
だ金骨はね、金骨馬に打たれてからだよ、ね、
いや古いじゃん、あの傷なんで治んなるのよ、
あれだよ、
金骨馬は、金骨馬、
金骨馬出てこない、
出てこない、岩は、
岩も出てこない、
出てこないんだ、
うん、だから捕まっちゃったじゃん、打ったから、
ああ、うん、
追放されちゃったのかな、
強盗、うん、
とっくにだよね、
とっくに出てきてないね、
ペンタゴン、ペンタゴンは、
ペンタゴンかっこいいよ、
まあまあ、かっこいい、
ブラックホールは
それがなんかね、表裏一体みたいになってたよね、
あの二人はすごいかっこいい、かっこいい、
あの二人だったらコンビ組んだ時びっくりしたよね、
四次元殺法コンビね、うんうん、
スタイルがいいよね、あの二人は、
う
ん、
そう
体のラインが
それに引き換えてる、
テリーマンそんななんだ、いや確かにテリーマンが一番好きって人あんまいないよ、
まあでもかっこよかったよね、
だからやっぱりそうなんかこう人間味みたいなのを、
う
ん、筋肉マンとテリーマンが支えてたよね、
そうなんだ、マッスル、あ、マシンガンズの
時ね、そうだよ、うん、マシンガンズ
の時、ね、あの
筋肉マンかぶってさ、
あ、グレートね、
グレートをやった時 も
うだから現役じゃないんだよね、うん、降りたよね、あいつはね、
どうなんだろうね、
超人降りてる、
ちょっとわかんないけどね、
厳しい、ブロッケンジュニアよりマシ、
いや、ブロッケンはまだ
ブロッケンジュニア
新ネタ作り続けて
る、あと強いしね、強いっていうか人気もあるしね、ブロッケン
ジュニア、ベルリンの赤闇以外ないでしょ、
いや弱かった、逃げてないもん、やっぱり、
うんうん、
自分の可能性追求してる、
ウルフマン、ウルフマン、
まあまあまあまあまあ、
カジマのクソ時間
使い、あいつら、うん、うん、使う、
使い、テリーマンは
使えない。あ、現役じゃないもん。
ティーバックマンの方がいいよ。もう
だそんなわけないよ。
ティーバックマン
はいいよ。
そうだよ。だってウォーズマンにさ、首引きちぎられちゃったじゃん。
そうだよ。
死んだよ。ティー飲まれちゃって。
そうだよ、ね。
だからすげえ首鍛えたろ。
ああ。
その後。
そんな
で出てきたろ。
でも悲しいけどね。
悲しいけど、ね。
最終的には。
最終的には、ね。だそこら辺が一緒に。
でもやれることはやったよね、あいつが。
そう、ティーバックマンよかった。
ベンキマンは
ベンキはもう
こうや頑張ってる。
頑張ってる。
あいつも現役だよ。
そこら辺がギュッと出てくる何話あんの、何十話あんのよ。
スペシャルマンがいて、カナディアンマンが
やって頑張って
る。カナディアンマン、ね。
まだやっぱちゃんとやってるよ。うんうん、
タイル、タイルマン。
舞台立って
る。タイルマンは出てきてないな。
舞台立ってる、舞台立ってる。
そっか、やっぱ
舞
台レオパルトンとかもね。
現役でいるかどうかっつうのがいいんだ。
テリアもな、ね、うん、話す、もう批評側だよ。
あー、うん、そっか、外側行っちゃったんだね。
劇場立ってるね、劇場。
終わってる、終わってる。昔のネタやってるだけでバカ見てる。
新ネタ作んないで。
新ネタ作んないで、昔のネタやってるだけでバカ見てる。
バカ見て
人の批評してるだけでバカみたいな。
そんなやつじゃねえよ、テリーマン。
芸人じゃん。完全に芸人じゃん。
芸人じゃないんだよ。降りてる。降りてる。
そもそも芸人じゃねえよ。
芸人じゃねえんだよ。
あ、でも芸人じゃない。降りてるから。
ということでね。
あいつは芸人だよ。ブロッケンジュニアも本当芸人。
根っからの。
根っからの。
根っからの芸人。
舞台芸人。
ラーメンマンも。
あ、舞台芸人。
あ、テレビ芸人の舞台芸人みたいなのあるの？
いや批評家だね、テリーマンは。ただの。
あの、スーパーフェニックとかは？
全然全然いいよ、うん、
マリポーサは、
マリポーサも頑張ってる、めちゃめちゃ頑張ってる、
ビッグボディは、
ビッグボディ
いつだって頑張ってるよ、ビッグボディ、
ゴージはみんな頑張ってるよ、
頑張ってる、頑張ってる、
ゴージ、ゴージって
運命のゴージ
頑張ってる、
うんうん、
未だに新しいやっぱ技出すから、
うん、出す、
ミキサー大帝は、
ミキサー隊出てきて、
まずバイクマンとか。
あれバキンで割れちゃったもん。
ミート君にやられちゃったから。
ギョンってね、
う
ん。
そうそうそう。あれはもう戻らないよ。あんな粉々になっちゃったもん。
いやいやいや。
ミキサーは。
ティーバックマン。あれは首切られたのに生き返
した。タイガーに送り返され
て。鍛えたから。鍛えたから。
鍛えたから。首切られちゃった。
首切られたけど。
治ったよ。治ったから。
治んないよ。命ないでしょ。
じゃあ紅茶に浸して治った。
リプトンと協力、共同開発だよ。リプトン。
首切っちゃったんだ。
切っちゃったけど、紅茶に浸して直した
の。そう治ったよ。
鍛えたの。ローラースケートでレースみたいにしてたんだから。
すごい。
直した。
直したから。ティーバック
マン。そっからやっぱ新ネタ作ってるから。
新ネタ。
ティーバックマンやってんの
よ。やってる。例えがね。
磨きをかけてるよな。
確かに、確かに。頑張ってる超人いっぱいんだから。
爆笑さんみたいなもんね、うん、ネタを作り続けてるね。
そうそう。劇場に見に行ってあげてください。頑張ってる超人いっぱい
いるから。やってないんだよ。超人がオリンピックっていう人たちいないよ。
いろんな超人が頑張ってるんだよ。
今も新しいんで作ってる。
そうね。そうね。
本当に。
確かに。さあ、ということで、今回はまたその流れじゃないですけど、
はい、
片桐レコメンドね、前回、あの、ガンダム、ガンプラの歴史。
そうですね。
半分だったんで、ちょっとまあ
後編、でもこのあと1ページ、本当はもうちょっとで終わりだと思
う。そうです、そうです。ね、ただね、1995年まで。
あ、95年までいっちゃったもん。はい、
95年に。
キングオブファイターズ95がね。
そうです、そうです。
94からだけどね、そもそも。
知らないです。うん、1995年に。
まあじゃあもう今夜ブギーバックが出た時
さ。そうです、そうです。
言ってたね。
だから渋谷系だとかって言って。
そうか。
なんか日本が結構、アメリカとかヨーロッパが注目された年ですよね、うん、あの時ね。
そうでした
っけ。そうです、そうです。とゴーストインザセルもありましたし、
まあ、すげえ言うなそれ。
そうそう、だからそのオタクがカタカナのオタクになって、
なるほど、
市民権を得たと。
なるほど、文化としての。
そうそうそうそう、うん、でそっからやっぱガンダムの快進撃が。
ガンプラの？
ガンプラの。ガンダムはまだちょっと早いんですけど、ガンプラはね、快進撃始まるのがその95年の究極のガンダムを作るプロジェクトってのがありまして、うん、ここで出たのがマスターグレードガンダムっていう、これ、うん、
マスターグレードね、うん、シリーズになったね。
そうです、マスターグレードガンダムの素体だけで100分の1の素体だけで8種類出てるらしいです。
どう
バージョン 1.0、ね、1.5、2.0、3.0っていうのがあるけど、その間にもゲームのワンイヤーウォーバージョンだったり、オリジンバージョンだったり、いろんなバージョンが出てるんですよ。
何がそれ変わったんですか、そのマスターグレードは。
本当にあったらどうなるかっていうのを考えたってことですね。
じゃあ可動がまた多いんだっけ。
可動プラス、あと内臓、
うん、内臓中
の、だから、表面の白い部品とかカラーの部品を取るとグレーの全身がもう作れてるっていう。
ああそんなんだった。
そういうのをプロが改造して作って、それこそほら、ハウトゥービルドガンダムっていうね、
うん、
俺が今田市から一生借りてるあの、
う
ん、ガンプラの、
そうそう、
ガンプラが
あげるって言ったの。
ガンプラが出る前から、
うん、
作り続けてた人たちが、まあフルハッチオープンとかってやって、ガンプラのこう、いまだにそれ作ってる人いるんだけど、全部のハッチが開いてるみたいなやつを、うん、まあ普通にキットで再現できたようにするように、
排熱機構みたいな、ね、
そうそうそう、でモデラーとバンダイとホビージャパンで作ったのがマスターグレードガンダム、うん、ここで久しぶりにガンプラが買えないってことがあった。
売り切れて。
そうなんです、第二次ガンプラブーム、うん、来た。
片桐さんも買えなかった。
買えなかった。だからダイエーでバイトしてるミサトちゃんに買ってもらったもん。
あら、
ザクと。
あら、
そう、2個ずつ。
あ、2個ずつ。
うん、
これは金持ちだね。
だからその大変だったよ、うん、まだお金ない頃だから、学生だから、うん、でこっから僕は一人暮らしを始めまして。
あ、オナニー三昧期ね。
オナニー三昧期です、
うん、
もうほとんど目開いてる時間ずっとオナニーしてるぐらいの、うん、
やめた方がいいよ一人暮らし、本当に。
こんな、だそれが96で、僕が
大
学を出る4年生の時にこのガンプラ、第二次ガンプラ部マスターグレードガンダムが出て、うんうん、で誰も見たことのないこのガンダムの中身とか、
はいはい、
あと関節 の、うん、あの機構ですよね、
うん、
だからまあ大きいパワーショベルの関節みたいなやつをガンダムに入れたりとか、そういうのをプロモデラーが改造して作ってたのをバンダイがまあやりますということで、
うん、
こっからもうバンダムの バンダム、
うん、
バンダイの暴走がこれ始まるわけなんですよ。
暴走な
の。もうだから他の追随を許さなくなってくる、ね、どんどんどんどん先行っちゃうんですよ、
うん。
で僕もそこからこうデビューしていくわけですよね、ラーメンズとして、芸人として、
はいはい
は
い、
で僕は僕で
超人としてね、
超人じゃない1998年に初めて一人で出た番組が、
うん、
ガンプラ一直線、
あ、ディレク TV っていうね、
いまだにね VHS 売ってるんですよ。
あ、そうな
の、はい、ディレク TV って皆さん知らないから、テレビジャマールっていうね、
あ、
もうネットもない時代なので、あのみんなで情報交換をする雑誌がジャマール、
うん、
僕はフィギュア塗ります片桐仁でもフルネームで出して、
出してたね、
そこに手紙が来て、でこのフィギュア作ってくださいとかって言って言われて作ってるみたいなのの、うん、じゃテレビジャマールいろんなマニアが集まる番組の第1回がガンプラ一直線だったんですよ、
うん、
ここで僕はマックス渡辺先生に会うわけなんですよね、うん、でマックス渡辺さんはこの、マスターグレードガンダムの、まあ、総責任者みたいなモデラー側の、うん、でこうしたらいいこうしたらいいっつってマスターグレードガンダムができたから、まあ、伝説の人なんですよ、
はい、
で大学時代にもうマックスファクトリーっていうガレージキットのメーカーを起こしていろんなロボットのガレージキットを出してる社長でもあったんですけど、まあこの人がまあすごくで、この人と一緒にジオラマを作るっていう一日の番組なんですよ、うん、これガンプラ一直線が。で最初はこうみんなで作ったガンプラを持ってて、これを合わせてスペースコロニーの破片に、みんなで隠れてるジオンの残党みたいなのを作ったんですよ、
うんうん、
でこの時マックスさんがですね、うん、まあその当時マスターグレードガンダムが出てるんだけど、うん、やっぱちょっと甘い部分だったりするとパテで全部改造するみたいな、
うん、あ、はいはい、自分で作っちゃう、
そうで俺なんか美大だから、うん、できると思ったんだけど、うん、やっぱ手がちょっと大きいとか、
ああ
ちょっとちっちゃいとかになっちゃうんだ、粘土の塊から作るから、うん、マックさんにちょっと手が大きくなっちゃったらどうするんですかって言ったら、うん、プロは一から作り直す、
はあ、言われて、
そうで シャアのシャアザクがあったんだけど、誰かが作った、うん、これでシャアピンクがねちょっと違うんだよって、
はあ、
シャアピンクはピンクとオレンジの間なんだって、
はあ、
ここは小豆色って言われるけど、小豆色よりもちょっと赤い発色が欲しいから、うん、僕はあの蛍光オレンジを下に吹いて、その上から薄くピンクを吹くと、うん、後々蛍光がにじみ上がってくるから、そこで完璧なサーモンピンクみたいな色ができるんだけど、うん、これは雑誌の印刷には映らないんだよとかって言われ て、まあ、もうプロは諦めようと思って。
なろうとしたんです
。焦
ったんですね。モデラーとして。
ガンプラ直線の後一回、まああの、うん、友達のプラモデルが出原くんと二人で、はいはい、ホビージャパンのなんつうのプラモデルを作って出す日一回やるんですよ。うん、
ああ、そこまではちょっと
ライターデビューしたんですよ。だ二回ホビージャパン乗ったんですけど。
はいはい。でもちょっとそっちじゃねえな。
大変すぎるってことで。
ああ。
はい。で一人でやって
大変すぎる
お願いだから一人でやっ て
大変すぎるってことでだろ理由は
ただでそっからでも、うん、ホビージャパンとそのガンプラ一直線からいろいろ仕事がつながってくるんですよ。例えばですねホビージャパンの連載ですよね。
あそうだねやってたね
ホビーラーメンズとして出てくるって
ことね。そうラーメンズが出てくるんですここでね、うん、だから99年ぐらいがオンバトが始まるので、
あ
でそのアメトークのガンプラ芸人は出れなかったんですよ、うん、なんかスケジュールで。
ああ、そうかな。
そういうのがあるけど、なんかガンプラ芸人、ガンダム芸人みたいな枠に入ってんだけど、
そうだね。
やっぱ、ガンダム芸人って、ガンダムで面白いことを言わなきゃいけないけど、うん、俺はガンダムのストーリーを説明するだけの人間になってしまうから、
ガンダムストーリー人間
そう、どれだけ詳しいか人間になっちゃうから。
僕だけガンダムストーリー芸人ですよ。そう
ガンプラストーリー人間になっちゃうから、あまあ、入れなくてよかったはよかったんですけど、でもさ、ホビージャパンの連載が始まって、
はいはい、
それで、2006年には熱中時間っていう BS2 で薬丸さんがやってたいろんなマニアが出てくる番組で、そのホビージャパンの連載で読者から集めたガンプラのパーツを組み合わせてでっかい俺の顔を作る、うん、あバオアジーンって ね、
あ
れこの古典でもあれはホビージャパンの連載ありきでとかホビージャパンの連載も久しぶりに見てみて、
うん、
8年ぐらいやってたんだけど、そこでやっぱりいろんな人からガンプラをもらって、
あ
そこであの大好きな竹谷さんとか前に行って、うん、それでそのガンプラを使ってその番組にそれ作ってる時に番組のオファーがあったからこれどうですかって言って、うん、でっかい、まあ、キャンバースで言うと50号のサイズで、うん
かったね、
でっかい俺の顔を作るガンプラでっていうのが2006年なんですよ。でこの2006年には映画うどんっていうのがあって、
出た
映画うどんはなんで仲良くなったかというとガンダムマニアだから仲くなったんですよ。トータスさんと元博監督がガンプラマニアなんですよ。でそこから毎年ガンダムの話するガンプラ会っていうのが集まるようになったりとか、あとその翌年には、12分の1のガンダムっていうね
でっかいやつ、
そうなんです35万円
そうだ。
ほんと19年ぐらい前じゃない、
これが2007年、
だ
からエレカタ始まって1年2年ぐらいの時にこれを買って、
そうだよ、ね、買う買わないの話だったもんね。
で買って
金持ちだったから、
そうそうそう、
買えよ
買えよっつってね、
うん、金持ちじゃないんだよ。
でいや金持ちだった
よ、金持ち、
まあ、買えるけど、うん、みたいな、
そうそうそう、で舞台出したもんね、
そうでエレカタの舞台でねバーンって倒して、うん、 でバンにはぶっ壊れて、
うん、
受けないっていうね、
うん、そうそう、トンネルズに憧れてたから、
うん、そうなんだよ、なんかむちゃくちゃする
の、伝説になると思ったけど、
壊すっていう、うん、俺も壊されるの嫌だなと思いながらも舞台上にガンダムを置いてね、
うん、あれってさ、どうしてんの今、
俺ん家にあるよ。盾とビームライフルは黒沢くんが欲しいってからあげたけど。
あげちゃえんのかよ。すげえな、
うん。そんなにないじゃん。もう
ない、なくなっちゃうでしょ。
本体があるから。
いや、愛着がないじゃん。
そうだよ。
あげちゃって。
でも盾とかなんか使えそうだけどね、サーベルとか。
なんかね、持つところがね、
ないんだ
よ。ないんだよね。
あ、でも作れるもんね、今だったら。
どうしたの、ね、
どうしたの急に。
作れるかな。
いや、作れるだから。
作れるかな。うん、あとその、あと最初のそういえば言い忘れたけど、そのガンプラ1の時に作ったあのガンダムヘルメットね。
ああ、そうだそうだ。
あれも病院のバイト先でずっと作ってたんだけど、うん、あれがもう未だにたまに使うっていうのもあるから、
そうだね、面白い。
だからこうガンダムがこう仕事になりつつ、いろんなこうガンダムを経由していろんな人と会うっていう。
確かにね。
で、
つながりがね、
2009年っていうのが、これがもうガンダムと片桐仁がいろいろぶつかる年なんですけど、うん、
はい。
2007年ぐらいから僕はこの、これ以外の連載で、うん、ガンプラ戦士ジンダムっていう連載をフラッシュエキサイティングっていうフラッシュも別冊でやってたんだけど、
ね、
ジンダムは何やってたわけ、ジンダム、
抱かれたいガンダムっていうベスト10出したりとか、お歳暮に上司に送りたいガンダムとか、そのガンプラをで大喜利みたいな感じだね、ガンプラでそのなんかピラミッド、うん、4321のピラミッドやるとか、そういうへんてこ写真を撮ってて連載をやって、うん、これが、まあ、まさかの本に出せたわけですよ、
うん、そうだね。
でこれは何でかっていうと、2009年はラーメンズ最後の公演、うん、タワー、タワーがあったから、ここに向けて出しましょうってことで、
なるほど、全国もあるしね、
そう、そこで本が出せたんですよ、
売れるし、ね、
しかも、うん、あの勝手にいろんな芸能人の写真とかも入れちゃってるような連載、そのままそれを本にしちゃうから、
うん、
当時総通エージェンシーとかサンライズがの、うん、全く許可が下りなかったんだけど、
うん、
サンライズにラーメンズファンの人がいて、うん、企画書の書き方を変えたら出せるかもしれませんって言ってくれて、
う
ん、それで出せたの。
あら、
だからあの2009年のラーメンズ公演は、年度道の作品集と、うん、テレビブロスの1冊目の本と、うん、ガンプラ戦士ジンダムと3冊
出した。すごいね。
ちょうど本が売れなくなってくる時代で、うん、なんかその売る場所があるんだったら出しますよって言ってくれたこのギリのタイミングが2009年。で、これが2009年が30周年。つまり、実物大ガンダムが出た年なんですよ。お台場に。潮風公園。
はあはあ、はいはいはいはい。今、あれどうなって
る？あれはね、あの、もう、ね、解体して
ます。あ、解体しちゃったんだ。
あの後、静岡に行って、もう一回ダイバーシティに来て、なんかやっぱ一生持つものじゃないらしいですね、あれね。FRP なので、経年劣化みたいな、まあまあ、割れたりとか、
危ない、
そういうのが危ないからって言って、うん、ユニコーンガンダムに今変わってますよね。
歩くやつね。
そう。うん、歩かない。
歩かない、
ね。変形するやつ。
変形するやつ。
おで、おでこがパカって、角がパカって割れて、ユニコーンモード、うん、デストロイモードになる。それがユニコーンガンダム。で、福岡にニューガンダム。
うん、
で、上海に、フリーダムガンダム、
うん、
もう3体の実物大ガンダムがあって、そういうだから本物のガンダム、しかも2000だから40周年の2019年、うん、2019年には動かすって企画がありまして、
うん、ああ動いてた、
あの横浜のね、
うん、
行きました？
行かないです。
行ってないかな。
終わりました、とうとう。
ああそう、
あれもすごかったです。後ろからすごい機械で、うん、ガンダムを操り人間みたいに支えてるんですけど、うん、その機械がすごいっていう。
そっちのがすごい。
そう、どんだけ大変なんだっていう。
動かすのね、あれ立ってるやつをね。
そう、
うん、
ないと思いましたもんね、
うん、
そうやってそのガンダムがどんどん本物に近づいていくようにその変わってきてるんだけど、
ガンプラも、
ガンプラはそのすごいところは40年、まあ、44周年、うん、ガンダム今年45周年だから、うん、ガンプラ44周年なんだけど、折に触れ当時の300円とか800円の、うん、初期の旧キットが出るんですよ、うん、でこれを今、イラスト風とかの箱の絵風に塗るっていうのが流行ってるんですよ、う
ん、ああなんかあるね。
そうなんですよ、
うん、だからずっと立体感をなくすって
やつ、そうずっと回り続けてる。なおかつ新しい水星の魔女やってましたけど、ガンダムのアニメがもう何年かに一回必ず作られるって、うん、この一大産業、そしてコロナによって、うん、転売屋がバッコし、あのガンダムがコロナ禍だけで1億個売れ、いまだに買えない。
今も
いまだに買えないんだけど、買うことができるのは、お台場のダイバーシティの、あのガンダムガンプラなんていうのあそこ、
違うファクトリー
みたいな。ファクトリーみたいな、うん、あそこ行ったら絶対買えるそうですよ、ただもうすっごい朝、混んでるね、始発で行っても並ぶって言ってましたけど、必ず手に入るって言ってたんでね、新しいガンプラ欲しいとそこ行って買ってください。急に本当にその、はい、その ガンダムを動かせってあの動かせ夢に挑んだエンジニアたちでテレビ NHK の番組も出たし、
たどたどしいな
急に。あとガンプラくんガンダムベース攻略戦っていうミニドラマみたいなの出たし、うん、でこのプラモの話も出たし、うん、なんかそういうなんか仕事がなんか来るときにガンダムとうまく一致するのはいいですよね。
確かにね。
はあ、
だから好きこそですね。
そうですね。
うん、まあ、ゲームもいっぱい出てるしね、ガンダムね。
連邦対ジオンデラックス以降やってないですけどね。
まあ片木さんはね。
そうです。
未だにね人気あるもんね、やっぱね。
ある。
うん。
GJね。
ちょっと俺もやってないんだ。
やってないんだ。
以上です。
連邦対ジオンデラックスをさうちでやった時にさ、設楽さんとさ、うん、今だしと俺と川島くんでやってさ、パパロワのね。これで勝った人が東京のお笑いのリーダーつって設楽さんが勝ったんだよ。
ああ、
やっぱ勝ったんだね。
リーダーだね。確かに。
むちゃくちゃなこと言ってたのに。
川島君が勝ってたら大変だった。
大変だったよ。
さあということでございます。ありがとうございました。やっぱいいですね、ガンダムはね。
やっぱいいですね。なんか自分の人生とずっと寄り添ってますよ。寄り添ってくれてる。
うん、ああ、わかるわかる。うん、さあということで皆さんもねなんかねそういうのあったら、普通オタでもいいのでね送ってください。それでは最後に告知ございましたらお願いいたします。
熱いフェスがあります、うん、6月15、16渋谷のオーイースト、ウエスト、ネスト、クレストとデュオ、クラブエイジア、ロフトナイン、渋谷、ウームなどなどを使って、うん、やるフェスになっております。今年13年目、
うん
ですね。うん、15日にはいろいろね出ますし、16もたくさん出ますんでね、ぜひ皆さん両日ともに買っていただければと思います、うん、よろしくお願いいたします、はい、そして、ゴールデンウィークですね、5月の3、4、5と北陸の方に行きます。5月3日が福井、5月4日金沢、5月5日富山と、会見というですね、都市ボーイズの早瀬くん、そして田中俊之さん、アプス修正さんという4人でね、会見というのでユニットでやっておりますので、ぜひ北陸、ゴールデンウィーク遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、私は東京 MX 初めての美術館、4月より放送時間が変更になるお知らせです、毎月第2第4日曜日の朝8時から8時半に変わりました。初回は4月14日日曜日の8時からです。アート村、パソナ、ハートフル、障害は個性、才能に障害はないということで、まあ、僕の大好きなアウトサイダーアートのね、作家さん、いろんな人に話聞いてますんで、よかったら見てください。そして4月10日水曜日19時から山形テレビ、山形熱中人、令和ノスタルジーを求めてということで、あの養蚕とかね、蚕、
うん、
養蚕最初から最後まで全部肯定できるのって山形だけなんですよ、とかいろんなその知らないことばっかりでした、
う
ん、
確かに、
はい、楽しかったです。
私今立ちは舞台ですね、はい、ワーキングステージビジネスライクプレイ3というのが5月3日から11日まで新宿のフェイスで行われます、4月の13日今週の土曜日ですかね、の12時から一般発売がチケット開始だそうでございますので、面白いと思いますのでぜひ見に来てください。お願いいたします。
ね、安井通信さん、ちょっと台湾がね、本当大地震というか大きい地震があったりして、はい、うん、なかなか本当に心配なんですけれども、
うん、
やることはやりますんでね、うん、台湾、まあ、もしかしたら、まあ、もともと今回震源地のね、カレンっていう場所に行く予定だったんで、うん、そこはもしかしたら変更になる可能性があるんですけど、うん、今現地の方たちとちょっと、うん、調整中でございます、
はい、
まあ、いずれにせよ台湾自体は、うん、台北とかはまあもう、全然旅行の人たちも結構来てるみたいなんで、台湾に行く旅行自体は絶対あるんですけど、一部もしかしたらルートが変更する可能性がありますので、
う
ん、
はい、
まあ、安心していただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ということで、エレカタの月日ポッドキャスト、今週はこの辺で、さようなら。
さようなら。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、 みんなで考えていこう、スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。